はい、聞いていただきましたのが、パラサイト、映画パラサイトの、サウンドトラックよりオープニングでした。はい、中川君当てたね、これね。
すごい、
うん、
当たりましたね。
すごい、何か分からずに聞いてもらったのに
全然分かってなかった私
なんかあのオープニング、うん、めっちゃ耳に残る
残るよね、
うん、2回見たのにな私。
あら
全然残ってなかった、怖い
これはあれですね、コロナの前ですけども、
うんうんうん、
僕見たのが1月か、1月ぐらいかな、うんうん、
1月ですね。
1月でアカデミー賞2月、
うん、
取りましたけど、
あの時期盛り上がったよね、楽しかったね。
いや盛り上がってましたね
ちょうど本当コロナの前で、
そうそうそう、
何も考えてなくてね、
全くなくて、めっちゃ楽しかった、
うんうん、楽
しかったですね。いい作品もあの時期多かったしね、
うん、でまあこれがね、まあ、みんなのトップに入ってきてもおかしくないですけども、
はい、
中川くんの
まあさっきね、もう雑談中にも消し去ったという
感じ、消し去っちゃいましたね、
したけどね。
パラサイトはいい、はい、いい映画だけども、
パラサイトはもう殿堂入りですよ、うん、それぐらい日本 もアジアとしてもすごく盛り上がった、うん、映画界としてもすごく盛り上がったということで、うん、もう殿堂入りということで、もうパラサイトはもう
完結した、
ありがとうございましたもうでもいろんな人がね、うん、いろんなところでも語り尽くしてると思うのでね、パラサイトは確かに、うんはい、
じゃあベスト5、
ベスト5
楽しみ
楽しみ、
一応、
うん、
1位だけ決まってます、
うん、
それ以外はもう本当に順位はつけれないかなっていうふ
う
に思ってます、
うんうんうん、わかりました。
はい、1位は、
え、お、1位からいく、
え、
あ、なるほどね、あ、そっか、
あ、じゃない4つ、
確かに、あ、4
つからいく、うん、そうしよう、そうしよう、
わかりました、
うん、
1つ目がジョン・F・ドノバンの生と死ですね、
グザビエ・ドランですね、
ドランですね、
はい、絶対めっちゃ好きやと思った、
で2つ目がブックスマート、
おー、あー出た
出た
ブックスマートですね、
パンフかわいい、はい、
で3つ目がベネット、
おー、ここでベネット
来た、
すごい、うん、いろいろ聞きたいね話ね、これ
ました
あれあれどうなんていう
話4つ目が、
うん、
もうあえて日本映画を入れるので、
うん
う
ん
う
ん、
も
う欲しい欲しい、
朝が来る、
おお、
川瀬
の、え、宣伝書だよ、
え、あ、そうなんですか、
ですか、
あ、すごい嬉しい、
すごい嬉しい、
朝が来る、
これまさに鬼滅の後で、
そうです、本当に鬼滅の後で、
そうなん
です、上映回数とかすっごい、
これは今年の日本映画でも僕の中で一番良かった、
めっちゃいい作品やったよね、
めっちゃ良か
った、私は川瀬直美監督の中でも一番好き、
僕ね、見たことないんですよ、川瀬直美、
ぜひこれから、
マジですか、あ、見ないと、
で、まあ不動のトップは、ジョジョラビット、
ああ、
1位、
そこか、
1位、ジョジョラビット、ジョジョラビット早かったよね、結構ね、
これもあのアカデミーの時期やったと思う、その、どう、
1月、1月ですね、
パラサイトとかの時期やね、
見てるのも1月ですね、の5つでした、意外なのかもしれない、
なんか被ってるやつありの、被ってないやつも全然ありのやった、
はい、
被ってないか、俺、
あれ
そうなんですか、
いや、よかったよ、いや、よかった映画ばっかりなんですけど、被ってないね、いや、
めっちゃ笑ってる、
まあ、とりあえず語るのは全員の聞いてからってことですよね、は
い、
今日
あー、
先にランキング聞いて、
そうしようか、
うん、
そうしようか、うん、あ、じゃあ僕から、
はい、
僕ですね、次ね、僕は一応5位まで決めまして、5位だけこれも日本映画ですね、
うん、
13 Seconds、
あー、はい
はい、
うん、
これ私映画館でかかってたんですけど、
うん、
見たのはネットフリックスで、
あ、ネットフリックスでやってる
ん
だ、
あのね、コロナになって配信が早まったんですよ、
へ
ー、あの映画館で見れない人が出てきてるっていう中で、
うん、
もう配信しちゃえってなって、
へえ、知らんかった、
これ日本映画なんだ、
これすごかったよ、
そうですよ、
日本映画か、
これすごいです、
ちなみに多分大輝絶対好きやと思う、これ
本当ですか、見れてないな、
はい、
はい、
でねもう先言っちゃうと432は Netflix 映画です、
う ネットフリックス強いな、強いな。
ネットフリックス今年はすごい映画ありましたね、
うん、ありました
ありましたありました。
残り3つでしょ、そのいきなり。
そう、うん、で全部ネットフリックスで見ました、ちなみに、
うん、
がこれ中川くんと被ると思ってたんやけどな、シカゴセブン裁判。
あれは良かったですね、うん、
めっちゃ良かった、めっちゃ良かった、やばかった、最後やばい、
あれ
最後やばい、
気持ちよすぎたよ、気持ちよすぎました、
本当に。って、あんなラストありますかねっていうぐらい、ベストオブラスト。
いや、あれ今年の良かったですね、
うん、あれ良かった。あ、ちなみにさ、言うの忘れてたんだけど、あのネタバレはなしでいきましょうか今回、
はい、
あ、みんなね、
わかりました、まあ、確かにこれを聞いて見る人がいるかもしれない
っていうのを、
ね、配信のやつも多いしね、
は
い、
そうそうそう、そうしましょう、はい、で、3位が、悪魔はいつもそこに。
え、わからん、
これはね、見なきゃいけないですよ皆さん。
え、でもそれって配信しかやってないやつやんな、
ネットフリックスだけですね。
そっか、
これはあの、まあ、監督はこれ1作目なんですけども、あの、そう、キャストがすごいんですよ、うん、キャストを見てほしいです。
あ、すごいな、
ちょっと、ちょっと
読む、アントニオ、
そう、アントニオ・カンポスっていう、なんかの映画の助監かなんかやってた人かな、脚本かなんか書いてた人か忘れたけど、で、キャストが、スパイダーマンのトム・ホランド、
うんうんうん、
で、あの、イットのビル・スカルスガルド、あのイットの、あれやん、ピエロの役やと思う。あれ、シンプルシモン、シンプルシモンのビル・スカルスガルドで、これもあれ、
あ、シンプルシモン、あ、
あの MCU の、ウィンターソルジャーのセバスチャン・スタンで、あと誰やろうな、まあ、ヘイリー・ベネット、ライリー・キーヨ、ロバート・パティンソン、ジェイソン・クラーク、ミヤワシ・コウスカ、
これ分から
へん
とかなんですけど、いや、ロバート・パティンソンですよ、テネットの、
あ、テネットの、
こっち、こっちでも出てて、ね、
はいはいはい、
いや、すごいんですよキャストがね。で、まあ話も僕好みっていう完全に。これ今日2回目見てきてんけどね。
中村さん好きな映画ね、フィルマークス低い説あるんですよ。
あ、めっちゃもろいやん。
これ 3.6 やん、ね。
3.6
だって普通さ、全然全然、ネットフリックスのやつほとんどさ、4とかな。
結構ネットフリックス映画確かにめっちゃ評価高いですもんね。
で、それが 3.6 って低い方と思っちゃう
ね。いや、でも多分トム・ホランドで見てる人が多いんじゃないかな。
あ、それはちょっと違うだったら感じの映画、そうそうそう、う
ん。ヒーロー映画とは全然、ね、色が違うんで。
個性的な感じね。
そうそうそう。これはね、これはちょっと後でもうちょっと話したいんですけどね。
はい。
はい、です。
なるほど。
で、2位が、
うん、
アンカットダイヤモンドです。
あ、
分からん、それも有名、
これは
ネットフリ
ーです、ね、フリー映画、これはあの、うん、まあ他のもそうやけど、向こうでは映画館でかかってる、去年の映画かな、確か、
あのあれですね、あのポップライフ・ザ・ポッドキャストでも絶賛されてい
た、あ、そうそうそうそう、あのアンカットダイヤモンドですね、そうそうそう、みんな絶賛してましたけども、
うんうんうん、
いや、これは最高、これはもう、あ、でもこれはあの中川くんは嫌いだと思います。
あ、僕ね、途中でやめたんですよ。
あ、やっぱり、うわ、すごい、
本当にもう途中でやめて、もう開始1時間も持たなかったんですよ、もうしん、なんか、うん、なんかこれ後で話す、
なんかもう嫌いなの分かった
いや、っていうのも昔あのトレインスポッティングを、うん、僕があのおすすめで DVD 貸したことがあって、うんうん、中村さんこれ無理やわみたいな言うて返してきたことがあって、まあまあ、ダメな男のダメな話なんですけど、
うんうんうん、
ダメのまま突き走るっていう話、
うんうん、やっぱそのポイントは分かった？
うーん、いや、もう話していいですかこれ。
あ、いいですよ、いいですよ。
なんかね、うん、本当にクソなんですよ
ねいや、ほんまにクソなんです
。クソなんです。クソ、もう本当クソなやつで、ま、で、ずっとうるさいんですよ、
うんうんうん、
本当に。
あ、
で、なんかね、見てて見てて落ち着かないし、
うん、
なんか見ようとも途中で思わなくなってさっぱってやめちゃったんですけど、
すごいですね、
でも見なあかんなっていう使命感自分の中であったから見始めた。でも分かってて、なんかあの「ポッドライフ・ザ・ポッドキャスト」でもね、
うんうん、
あのあれでも話してたから多分嫌いやなって思いながらも見始めたけど、
うん、
途中でやめちゃったんで、うん、いやでもこれはいつかもう一回見たいなと思います。本当に思ってます。いいところもむしろ
今日いやもう無理して見んでいいと思う
合うあままね、あるもんね、
全然ある、
だから
あのままやから、
あの、うん、最後まで見たら面白かったかもしれないし、
うん、
ちょっとまああれは途中でなんか気分的にその日の気分的に今日はちゃうかったなでやめてそのままになってる
み
た
いな、万全の体調で
見る、そうですね
でもだってあれやもん、ネットフリックスが1位ってことやもんね。
そうですね、これは、これ最高ですね。音楽もいいんですよね。
すいません、なんか本当にその日気分的に違うかったんですよ。本当に
もういいって。
それがあ
って、分かりました。それが全然ね、その人の好きですから、これは。はい、ということでが2位で、1位が映画館に、6月に映画館 の, その自粛明けに見に行ったストーリーオブマイライフですね、
うん、あ、そう、好きですよね。
これは本当に良くて、この間 DVD でも見返したんですけど、うん、なんかね、全部いいんですよね。全部いいって言って、
うん、
グレタ・ガーウィグ監督は、この前のレディーバードが、
うん、
これ僕映画館に見れなくて、
うん、
今年の初めか去年の終わりぐらいに DVD で見て、映画館で見ればよかったと思って、
うん、
レディーバードはもう全部完成されてるんですよ、
うんうんうん、
レディーバード好きや、もう大絶賛してたから、
うん、
もうストリーム前で絶対来るなと思ってた、
うん
うん、これは
で、やっとやっと、だから3月とかですか、
あれも延期、延期してましたよね。
3月27日全国ロードショーって書いてあるから、
うん、ほんまに直前で多分飛んで
飛びましたね、
1回、うんうん、で多分結構復帰後めっちゃ早い、一番最初の洋画やった。
そうです、そうです。
でこれが支えてくれるかどうかみたいな。
でね、結構入ってましたからね、
うん、入ってましたよね、
うん、なんかもう待望映画ファン歓喜みたいな、
うん、いやもうこれがね、よかったっすね。
わかる、めっちゃわかる。
後でゆっくり聞かせてください。
いや、言います言います、はい、はい、という感じの語彙でした。
ネタバレ禁止で語るってなかなか難しい、ね、
いいしか言えへんない
や、そのラストみたいなね、ラストはダメ。
わかるわかるわかる、ね、
いや、はい、もうその、いや、シカゴセブン裁判のね、ラストぐらいやった話でいいかもしれないですけど、
ね、うんうん、
あのとかはね、
うんうん、
まあまあまあ、まあ、はい、という感じです。
なるほど、なんかちょっとかぶってた。
お、はい、じゃあキーコさんのベスト5、うん、
なんか私いつもほんまやったら毎年邦画ベスト10、洋画ベスト10出すから、うんうん、混ぜての5位ってめっちゃ難しかったんですけど、でちょっと大輝みたいな感じで1位はもうぶっちぎりで決まってて、
うん、
他が純不動、
うん、
でせっかくやから日本の映画も入れようかなと思って、う
ん
う
ん、やっぱなんか洋画がメインなんですね、みんな。
そう、やっぱ洋画が多くなっちゃう、
うん、
あの順位つけたら無理やり、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
なのででも今年映画、日本映画でめっちゃ日本いいのがあったのは、レイコイルカっていう、
はいはい、
これ分からへんかな、
元町でやってました、
ね、そうそうそう、やっぱ今ってさ結構東、日本大震災の映画めっちゃ多いけど、うんうんうん、これはあれやね、阪神淡路大震災の あっちの方の震災の話で、神戸が舞台、今岡慎二監督のやつで、これめっちゃ良かったんけど、もうひっそり
さらっと終わってしまったんですね。
そう、最初に映画祭で
なんかサイロードショーみたいな元町映画館でや
る。あ、そうそうそう、あ、なんかアジア映画祭でひっそり公開してんやけど、一、
うん、
回出たかなと思ったその後ロードショーで若干シネヌーボとかでかかって、ね、元町とかでかかった、うん、これほんまめっちゃいいからぜひっていうのと、
はい、
もう一個が風の電話。
知らない
です、ね、嘘嘘、これ知らないこれ諏訪監督のやつで、これはこっちはその東日本大震災の
これ見たかったやつや、
お話です。
この
元浦のや
つ
ですね。セリナちゃんが、
あ、
もうこれ奇跡と思って。
これ何、秀俊、秀俊ですか。
秀俊とかほんま超役も9割元浦じゃん。
9割元浦。
そう、しかもこれ撮り方見たらびっくりすると思うけど、ほんまも普通にそこにいるみたいな感じで、ほぼアドリブ。
そうなん
ですか。一応ロードムービーっぽい感じやねんけど、もう最後とか決めてなかったらしい、セリフ一切。それ聞いてもう後で見たもう鳥肌立つぐらい。
何それ。
めっちゃやばいからこれ。でも元浦ちゃんこの時に天才やと思って。
あ、そうなんですか。
まとってる空気がもう天才ですもんね。
そうそうそうそうそう。
プライムもあるじゃないですか。まあレンタルやけど。
マジ、あ、はいはいはい。
これほんまちょっと私今年の日本映画でびっくりしたやつ。
楽しみ。
で、洋画、
はい、
っていうと、これね、2人がどっちも1本ずつ上げてくれた、
はい、
ストーリーオブマイライフとブックスマートがここで入っていきます。これめっちゃ良かった、めっちゃ良かった、ほんまに。で、ぶっちぎり1位の、やつが洋画で、フォード VS フェラーリ。
あー、わかる、わかりますよ
これそう、
これちょっとこれ語るときに、
うん、
後で言いますこれもめっちゃわかります
うんうん、うん、
今年結構これ、これも序盤やった
けど、本当に序盤ですよね。
ほんまに多分パラサイトより早かった、
うん、そうですよね。
僕ね、映画館で見れてないんですよ。
もうびっくりやわこれだけは見とかなあかんかったと思う
あの迫力を、
そう、ほんまに、
そうなんや。でも意外ですね、キムさんが、
うんうん、
え、これなんやろ、別に別に男の子的な映画でもないというか、結構そうだ、ね、なんかみんな車の映画やんって言うけど、車の映画っていうよりなんか深かったよね、
うんうんうん、そうですね。
でもその割にはもうスカッと見れるし、キャストも話も完璧すぎて上がるし、なんか私勉強のためにちょっとなんか難しい映画とかも一応全ジャンル見るようにしてるんだけど、うんうんうん、基本やっぱこういうのが好きで
気持ちいい、
ね、気持ちいい、ね、
意外だわ。
そうなんです、ね、いやもうこれもうそんな、結構今年の初めに見て、あ、もう今年のベスト決まっちゃったなと思ってたら、もう変わらんかった、
すげえ、それはすごい。
そのままフィニッシュされました。
ちなみに僕最近フォード VS フェラリとストーリーオブマイライフ見返して、
うんうん、
フォードのフォードの社長か、
うん、
フォードの社長とストーリーオブライフ の編集局編集室の人、なんか、
うん、一緒なの、
一緒でした。それだけです
。すごい、でもってことはね、
いやなんかね、うん、そあで、あれレディーバードのお父さん、全部一緒。
あ、
この人うまいわと思って、
うん、あ、分かった
、ね、そう、うん、レディーバードのあの抜けた感じも良かったけど、でした。
レベル高いな、その人の歯。
そう。いや、フォード社長面白かったですからね、あの車乗せられたとことか、
最高に良かったな。あんな説得力あるかねっていう。
そう。
でもクリスチャン・ベールすごくなかった？
いや、すごい。
最高やったよね。
ああいう役やらせたらっていう。
そう、なんか肉体改造っていう言葉が軽々しく聞こえるぐらい。
すごい。それはレンチ投げるわって感じです。はい、まあ出たところで、
うん、面白いですね。その
まあでも懐かしいになるね。そのあとそれあったかなる。
これどうする？
どういうふうに？
そうでも思ってんけど、うん、番外編というかさ、入ってないやつも絶対さ、これも良かったよねっていうのちょっと教えてほしいかも。うんう
ん、ああ番外編ね。
あの順位には入ってないんやけど、これ今年の印象残ったやつやでっていうの、はい、なんか2人それぞれさ劇場で見た新作がさ、
はいはい、
あれやったやん、なんでそれ見たんかなってめっちゃ私思うねん。
あ、
私は結構無作為に見るからさ、なんでもかんでもやけど、あえてそれ行きたいと思って見に行ったわけやんか。
中尾君、劇場で見たやつはなんか、
劇場で見た中で、うん、もう惜しくも入らなかったやつは、フランスのレ・ミゼラブルですね。
ラジリ監督ですね。
ラジリ監督のこれ本当最後まで悩みましたね、これは。
うんうんうん、
で、フォード・フェラーリー、
うんうん。
この2本は最後までめちゃめちゃ悩んで、なんで見に行ったか、なんで見に行ったのかわからないけど見に行ったのは。
いや、でもあるよね、そういうのね。
あるある。まあ、やっぱり話題、愛がなんだとかで話題になってたので、うんうん、今泉監督のヒズ
を見
に。田中圭？
あ、違う。
いや、
違う、あれは違うか。なんかいっぱいやってるから
な。なんちゃらひよくん。
ひよくん。
宮。
読めへんやつやんな、私も分から
へん。なんだろう。でもまあ話題やったからやっぱミッドサマーも行きましたし。
あったね、あれも入ったもんね。
結構話題にはなりましたよね。
え、あれとかさ、大輝好きそうと思った。ミッドナインティーズとか見てない？
ミッドナインティーズ、まあ、見てないんですよ。
見てないんか。
そう、本当に、
好きそうと思った。
僕が見に行きたくって、うん、本当にタイミングが合わず見に行けなかった悔しいのはミッドナインティーズとハチドリですね。
ハチドリ好きそう。
見てないんで、それがいやこの間ちょっとこの間本当に重曹でまだやってて、
うん、
あ7ゲーね、
行けなかった、
うん、行けず終わっちゃった。もう
終わっちゃいました。
いやこれいいっすよ、どっちも、
うん、
ですよね。いい、まあ、そら
そうですよね。
だからそれが今回入ってきたらちょっと悔しいなと思ってたんですよ。
ああ、そうやね。
お二人のハチドリは来るんかなと思ってたんで、
うんうん、正直これはだいぶ
悩みました。
うん、もう僕ですか？僕は
惜しくも、
でもハチドリもそうやけど、82年生まれキム・ジヨンは普通にいい映画っていうか、うまい映画やと思いました、
ね。フィルマックス低かったよ。
あれはね、
ちゃんと見てるな。
私宣伝してたんですけど、
あ
れ原作があって、韓国でめっちゃ売れたやつ、あの原作が、まあ、言ったらめちゃめちゃ人気あって、それと思いっきり変えてんねん。
あ、そうなん
だ。そこが多分受け入れられへんかった人がめっちゃ点数低くしてる。
原作は が好きな人たちが、まあ、映画見に行ったってことですね。
あ、そうそうそう、
それで落とされたってことですね。
めっちゃあの、うん、結構意欲作というか、あえて変えてて、わざと。
なるほどなるほど、
うまいですよ、その変え方。
ほんまに真逆やったから、それが多分気に入らへん
とか、とか映画ならではみたいなね。あのずっとその82年生まれキム・ジヨンって結婚して子供生まれて、
うん、
でも仕事できへんし、なんか私家の中に閉じ込められてるみたいな感じが、
うんうん
うん、なんやろな、その家の中の狭さみたいなとか、あとなんかすごい気になったのが、あの韓国ってオートロックなのかな、見ました、キーゴさん。
うん、見た見た。
なんかね、あのそのマンションのドアが毎回ガチャって閉まるんですよ。ピーピーガチャみたいな、それがなんか異様に音が強調されてるイメージで、
なんか閉じ込められてんなみたいな
とか、うまかったし、でハチドリとやっぱり重ねてみたら、なんか通じるところがだいぶあって、
うそうそう、この時期近かったね、そうそうそう、公開が。でうちもそれはめっちゃ思った、その長男ばっかり優遇される制度とか、そうそうそうそう、
2回やってるとかすごいあるよね、うん、とか良かったっすね。
うん、
あと、あ、そうそう、であのアジア映画でいうとフェアウェルはめっちゃ良かったっすね。
フェアウェル、
まあ、フェアウェル分からんか
も、ね、あ、マジですか。あ、まあ、あ、
うん、期待めっちゃして
そうやねん、
ましたしね。
そうやね、
まあまあ、あのちょっとね古臭いところはだいぶあると思うんですけど、
うん、
どう、あ、そうか、
あの思わなくはないよ。
いや、そう、
普通にあの好きなやつなんやろうなと思って行って、
うん、あ、そっちってなったよな。
うん、そう、
あ、そう、
なんかね、しかも最後までね、ちょっとどっかでもっと感動する何かを期待してて、
うん、
終わったみたいな感じ。
あ、なるほどね。
あと多分思うに予告がうますぎたや
な。予告めっちゃうまかったですね、う
ん、で結局それ以上に何も大きいんだというか、
だから予告だけで、
うん、
予告見
てね、もう全部ある程度完結してんなって感じですね、うんうんうん、だから話の流れが、
あ、流れはね、
うんうん、予告の作るうまさっていうのもでも素晴らしい、
盛り上がりがそんな、
それはそれで面白いですね、うんうん、なんかミスリードじゃないけど、
僕は、ウォークアフィナーがすごい良かったと思って、
いや、それはそうだ、
このシーンがめっちゃ好きなんですよ。
あ
はっはっはっはっ、おばあちゃんやってるところがね、いや、なんかそれに尽きるなみたいな、うん、あの僕今年に入ってあの映画、新作映画を見て語る会みたいなところに参加するようになったんですよ。
うん、
そういう場があって、うん、なんかバーでやってるんですけど、うん、でそこでストーリーオブマイライフとかフェアウェルとか最近だと罪の声とかの話をして、
うん、
毎回決めるんですけどね、月1回で。そこでも言ってたんですけど、このオークアフィナの動きがすごいいいんですよね、
うん、
体の動き、なんかちょっと猫背で、
うん、
でしかもここでおばあちゃんとあのこうじゃれてるところのなんかこう通じ合ってる感の動きが、なんか、うん、この映画の回で言った時は、あ、やっぱラッパーやからなんかなみたいな話してて、ラッパーなんかこういう体の使い方が上手いかなみたいな話をしてて、ね、ね、してて、もうそれを見てるだけで幸せみたいな、
うん、
っていう感じ。
ラッパーな知らんかった。
ラッパーですよ、ラッパーカフィーナとか。いや、もう映画館ね、結構、あ、じゃあ何これ言っとこうかな。他にもいろいろ見たんですよ。テネットも見ましたし、うん、ブックスマートもミッドナインティースも、ウェイブスとかもね。
ああ、ウェイブスな
りましたけどね。
あれもちょっと期待しすぎた。
あれも予告
めっちゃ秀逸
でしたよね。
あれ
予告が素晴らしかったから。
ちょっと期待が高かった。
しかもあれも伸びちゃったから、変に予告だけめっちゃ長い期間見てて、
そうですね、
予告見すぎて。
あ、確かに、ね、行くために絶対見てたみたいな。
そうそうそうそう、
ありますね。
ありますね。
あ、で、そう、一個よかっ、よかって、ちょっと入れようかなと迷ったのが、
うん、
透明人間。
あー、へー、意外。
なんかね、いや、
へー、
なんていうか、対策、アクション対策、対策ってことでもないねんけど、
うん、
アクション映画で、あのやっぱり映画館でこういうの見れるのはいいなっていう。で、なんかまあ僕今年見てきた映画の中で通ずるのが、あの割とフェミニズム観点みたいなところが多いんだけど、あのそこを起点にしながらもすごい見たことないアクションでやってくれるみたいなが割と普通に楽しめて、パンフレット買ってないから、
うん、
好きっていうところまで行ってないねんけど、
うんうん、
バロメーターがそうなんや、パンフレット買うかどうか
そうそうそうっていう、感じなんですけど、でもそのランキングとしてもうちょっとバランス取ろうかなって思ったら入れてたかな、
うん、
ちょっと映画館で見たっていうのをね、思い出として。
なるほど。
面白いよ普通に。
なんかこの監督が前アップグレードっていうの撮ってて、そっちの方がすごい打ちはまって、ちょっと多分期待値が上がっちゃってたかな。
あの斬新なアクションみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、なんか多分他の人がやってないことをやりたいんやなっていうところが、うん、今回もちろんあったけど、
ちょっと
物足りんかったか
な、ね、面白かったですよね。なんかあの、いや透明人間なんですよ、透明人間と人が対決するのってどんな感じみたいな、うんうんうん、が面白いんですよね。
やっぱあの足跡とかだね。
そうそうそうそうそう。とかなんかカメラがすごい変な動きしたり、
うーん、
これは
見ます。
見たら良かったかなっていう感じかな。これはもう軽く見れると思うね。
なんか私ね、2人が上げへんかったか見てないんかなってちょっと不思議やってんけど、
はいはい、
日本の映画で、
はいはい、
音楽っていうアニメが見てない？あ、
見ました。
見た。
あ、パン持ってくの忘れた。僕サインもらったのに。
ああすごい。
音楽。
音楽。
ああ。
あ、それそれそれ。
見てない。
え、これめっちゃ面白かった
面白かったですね。声が坂本慎太郎で、
あ、本当だ、
うん、で歌声が、これはネタバレかな、歌声もまた有名な人なんですよ。っていう、なんかまあただ高校生がバンドやる話っていう、
そう、でも何やろ、
アニメですよね、
普通に。そう、一人、多分監督が一人でずっと手掛けて書いてて、
そうそう、もうだって7、7、8年前ぐらい前から
書いて、
いや、ずっとね、そう、ツイッターではやってますみたいなのずっと見とってんけど、
ようやく出たって。
そうそう、ようやく。
めっちゃシュールやねん。
へえ、
ね、
そうそうそうそう。
でもミニシアターならではのじわじわ広がった感じのやつだね。
そうそうそう、
これ今年
よかったっすね。あの元町映画館のね、もういろんな映画館とコラボして T シャツ売ってるんですけど、
そうそうそう、
めっちゃ可愛いからあれ欲しいなって思ってるんですけど、
クラウドファンディングとかでもね、ちょっと商品を提供してくれてた感
じが。ああ、そっかそっか、そうなんですよね。まあ、みたいな感じ、僕は。
はい、
はい、キイコさんの辞典みたいな。
私今音楽の話をしちゃってんけど、
はいはい、
あとなんか辞典というか、すっごい個人的に好きだったのが、はい、悪人伝。
ああ、マドンソク。
マドンソクの、あれマジで。あ、でも大輝こういうの好きじゃないんかな、アクション。
あんまり、そうやね。
なんか、あの悪人伝。
悪人伝、
伝説の伝で、なんかあのすごいコテコテのヤクザの親分と、
うん、
ちょっとこうグレたちょっと悪い警察官と殺人鬼の三つどもえ、誰が勝つんやみたいなアクション映画やけど、なんか魔道足ってちょっと可愛い役とかもするけど、
はい
はいはい、もうこういうほんまに悪い役で、
も
うバッチバチに決めてるんやんか、こんな魔道足見たかってみたいな感じでめっちゃかっこいい。
もうめっちゃもうあのポスターの時点でね、その
顔がもう
そうそうそう、多少これ話面白くなくてもビジュアルだけで勝ちと思ってんけど、話も普通にめっちゃ面白かったから、
そうです
よ、個人的に私こういうの好きやから、もう1位でもおかしくなかったぐらいの、みんなのランキングには多分入ってこないであろう。
なんかどれが好きなのかいまいちわからなくな
ってあとはあの、日本の映画であの、
はい、
ちょっとだけ一部かな話題になった許された子供たちっていう、
あの
内藤さんの自主映画で、やっぱ好きなことがやれた、あの先生を流産させる回とか撮ってる監督の自主映画で、なんかあの未成年が犯罪を起こした時に、まあ、やっぱ無罪になるやんか、で無罪になってからもこう人生続くけど、で変に許されちゃった子供たちの生き方みたいな感じの重いやつで、そういうのもちょっとおもろかった。
自主制作なんですね。
そうだから自主制作が結構なんやろ、あんまり自由にできた感じで、ほんまやったら多分作れへんかったかもしれへんようなテーマのやつで。
なるほど。
かな。うん。でもあれ、あとはあれかな、1917とか、
あ、
これもちょっと一応アカデミーでね、話題になった。まあ、
好きそう。
まあでも良かったですよね。
ね、良かった。でもなんかめっちゃ上に入ってこへんけど、うん、今年の、ね、今年見てなんか、
う
ん、ああなるほどこういう撮り方があるんやなって思った、
そう
やつ。普通にめっちゃ好きやった。ね、あとさっきチラッと出たスパイの妻とかかな。
スパイの妻ね、行きました、ね、行きました。
黒沢監督の中でも私かなり好きな方
なんか、そうですよね、今までとちょっと雰囲気が違うし、
うん
うん、あ、これあれですよ、濱口竜介が
脚本、そうそうそうそう、うん、
そうそうそう
っていう感じかな、今年ね。
はい、
はい、
まあじゃあそんな感じで、もう一回曲を挟んで、いや、これ どれにしようかな。今出てきた話の中でね、の曲があるんですけど、
うん、
じゃあこれかな、やっぱり、これもあの聞いてもらって、あの何の
あ、分かるんですかそれ。
分かるんちゃうかな、映画の中で3回ぐらい出てきたから。よし、じゃあこれ 次また曲を挟んで、映画の話をしたいと思います、はい。